¿Qué estás de día? Señal yo, me trae más. Si va, se ve esa mañana, o sea, se toma un título de salud. O sea, se tío, y si no, va a morir, un chivite, la salud, la salud, como que todo puede ser, como ni, me quedo que hay que marimar yo. Más de ese mismo nivel, ¿ves? Y casi un tamaño, y no te marita y tomo y más.課題をですね、いつも挙げておりますけれども、これらの課題のために祈りましょう。またですね、それぞれ本当にこれらのことのために祈ってまいりましょう。祈りいたしましょう。先生、お願いします。今日は頭の上に行くことができます。今この私たちの祈りにあなたが答えてくださることを信じます。まだまださまざまな問題を抱える最初ですけれども、どうぞあなたが良き解決を与えてくださいますよ。またそのためにさらにクリスチャンを持ち、また教会を持ちてくださいますよ。イエスの名前によって祈りいたします。アーメン。感謝します。それではですね、その前に聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書は第2列王記、そして新約聖書はヨハネの福音書となっております。第2列王記はエリア、エリシャといった預言者たちが登場してくるところです。そしてアッシリアによるですね、イスラエル王国の滅亡が書かれています。17章ですね、こう書いてありますね。列王記第2章17章6から8節。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラスとハボルスナチコザンの川の取り、メディアの町々に移しました。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王ファラオの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからであると。イスラエルの民はエジプトの地から救い出されました。しかし罪を犯し、そして他の神々を拝むようになってしまった。だから彼らは滅ぼされた。さあ、ここで言うイスラエルはですね、北王国ですね。イスラエルはですね、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂し、南のユダ王国はまだ残っているわけですが、やがてですね、こちらの方もですね、滅ぼされてしまいます。その北イスラエルの国はですね、サマリアを中心とする国でしたけども、このようにしてですね、滅ぼされてしまうわけですね。私は本当に主の御言葉に従わなければならないと思わされます。日々ですね、主の前に背下り歩んでまいりましょう。また、ヨハネの福音書はお話の中で見てまいりたいと思います。聖書は生きる神の言葉です。この言葉に触れるときに、私たちは今も生きて働かれるイエス様に触れるんですね。そのことを明かしてくださるのが聖霊様です。皆さん、この言葉を言いながら聖書を読んでまいりましょう。ではですね、このヨハネの福音書14章を皆ともに開いてまいりましょう。ヨハネの福音書14章の12節から21節、新改訳聖書の191ページ、3番210ページのところです。
さっきあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に来ておりあなた方のうちにおられるからです。私があなた方を捨てて手に入らせません。私があなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくでではもう私はいなくなります。しかしあなた方は私を見ます。私は生きるのであなた方も生きるからです。その日には私は父におりあなた方が私におり私はあなた方におることがあなた方にわかります。私の命のためにそれを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され私もその人を愛し私の心の彼に愛わ
せます。ありがとうございます。では、主題聖句ですね、一緒に行きましょう。はい、私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛する人です。ヨハネの福音書14章21節。ではこれらのところから私を愛する人と題しましての言葉を開いてまいりたいと思います。で今回の箇所は最後の晩餐の場でのですねイエス様の御言葉ですね。今読んでいただいた箇所はこれ最後の晩餐なんですね。でこのヨハネの福音書においては最後の晩餐でイエス様がなさったことをまたそのイエス様が語られた御言葉を細やかに記しています。ヨハネの福音書13章から17章までですねその最後の晩餐に関する記述なんですね。そしてその後ですね18章はゲッセマネの祈り、そしてその中でですね、イエス様が捕らえられて、そして19章に十字架、20章に復活、21章でガリラヤで弟子たちとお会いになるというですね、こういうふうに進んでいくんですね。ちなみにですね、この12章でエルサレム入場。ですから、ヨハネの福音書の半分以上がですね、エルサレム入場以降のですね、出来事であると。非常に多くをですね、エルサレム入場以降に割いているということが言えるわけですね。で、半分以上、半分ほどですかね。で、特にその中でもですね、この最後の晩餐にヨハネは注目しているわけですね。そこでですね、最後の晩餐というと私たちは聖餐式のことを思います。最初の御会話と主の父を。で、マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書はですねこの聖餐式について書いているわけですね。イエス様がパンと両主の入った杯をお与えになったというところがですね書かれているんですが、なんとヨハネの福音書にはこのことは書いてないんです。で代わりにですねイエス様がペテロたちの足を洗われた、弟子たちの足を洗われたということが書かれていますね。イエス様はそのようにして弟子たちのことを愛してくださった。どのようにイエス様が弟子たちに愛を示されたかということをですねイエス様このヨハネはですねこと細かに書いていると言いますね。そのようなこの最後の晩餐の出来事、最後の晩餐ですので、まあこの姿とイエス様は捕らえられ、そしてですねもういよいよ十字架にかかろうとしておられるわけですね。そういうふうな非常に、大変な状況の中で14章の冒頭今読んでいただいた場所、そのですね、同じ14章1節はこう書いてあるんです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。イエス様は心を騒がしてはなりませんと言われます。神を信じまた私を信じなさい。今から大変なことが起こるわけです。イエス様捕らえられてしまう、弟子たちは恐れでいっぱいになるでしょう、政治にもなってしまうでしょう。しかしイエス様はその彼らに対して、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じ、私を信じなさいと言われます。 これは弟子たちに限ったことではありません。私たちも同じように主が語っておられます。心を騒がしてはなりません。私たちはいろんなことで心を騒がせます。しかし私たちが心を騒がせないのは神を信じること、イエス様を信じることによるということですね。だから全てを治めておられる方、そしてですね、全てを作られた方がそこにおられるからですね。世の中は不安なことがたくさんあります。またですね、自分の失敗で、また罪によって不安になることもあります。人から何かされたり言われたりすることによって不安になることもあるでしょう。しかしイエス様は言われます。神を信じ、また私を信じなさい。そこに平安の源はあるということですね。皆さん、平安はどこから来るでしょう。何があれば安心でしょう。まあですね、スーパーに買い物に行きました。そこでですね、いろいろ買い物に、いろいろですね、カゴに入れます。そしてですね、レジの前に来た時に、財布に少ししかお金がないことに気づいたら、足りるかどうか不安になるんじゃないでしょうかね。まあ、私はですね、むしろですね、いつもあまり財布にお金がないもんですから、結構ですね、細かくですね、チェックをしながら買ったりするものですから、するんですけども。しかしですね、たくさん持っていればですね、安心だと。そういうふうに考えるかもしれませんね。まあ、私たちはですね、お金がたくさんあればそれで安心なんだ。お金なんだという人たちもいます。しかし、どれだけ持っていたとしても、何が起こるか分かりません。まあ少し、まあ、先ほども祈りましたけども、津波でですね、全てが流されてしまっている方もおられます。まあ海からですね離れていれば安全だろうか、まあ、随分ですね海から離れたところまでですね津波は来ていましたね。まあ、私たちのようにこれくらい海から離れたところなら安心でしょうか。でもですね、少し前にはですね、竜巻でですね、たくさんの船が飛ばされてしまうというふうなことが起こっていましたね。いつ何があるかわからない。竜巻で全部飛んでいくようなこともあるわけですね。この同じ14章にこのように書いてあります。27章から読みます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、主が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません。恐れてはなりません。と書いてあります。主は、主が与えるのとは違う平安をお与えになる。主が与えてくださる平安、それはこの世が与えるものとは違う。お金によるのではありません。物によるのではありません。神自らがお与えになる平安。しかしその平安は聖霊様が教えてくださるんですね。26節、しかし助け主なる父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。聖霊様がイエス様の約束、神様の偉大さ、素晴らしさを思い起こさせてくださる。だから私たちのうちに状況によらない平安があるわけですね。神様を本当に知ることによって、覚えることによって、私たちは状況によらない平安を得ることができます。そしてこの平安はただ神を信じ、イエス様を信じることにありますね。あなた方心を探してはなりません。神を信じ、私を信じなさい。神を信じ、イエス様を信じる、そこに平安はあるんですね。ローマ人の手紙にはこうも書いてあります。 聖書はこう言っています。彼に信頼するには失望させることがない。神様に信頼するならば私たちは失望することがありません。お金も物も時には人も失われ失望することがあるかもしれません。しかし主に信頼するなら失望することはない。私たちが 100% 主に信頼するならば、しかし私たちの多くは 100% 主に信頼することができません。本当かなとついつい疑っています。私たちが疑うならば、あなたの信じた通りになると言われる主はそのことしか、ね、なさることができません。私たちが信じるとき、主は私たちを通して素晴らしいことをしてくださいます。さてですね、主に信頼する、信仰ですね、信仰を持ってあるときに失望することはない。そこには平安があるわけです。それなら本当の信仰は主には不可能がないということを知るからですね。そこには平安があります。それに対して不安は人間の罪と密接につながっていきます。創世記を見ますとこのように書いてあります。その時一つの妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。そもそも人は裸でいても恥ずかしいと思いませんでした。ところが創世記3章になりますと、悪魔が現れて、そしてこの神様が食べてはいけないと言われた善悪の知識の木の実を食べるようにと、悪魔がエヴァと、そしてアダムをエヴァを、まあ、誘惑するわけですね。そしてエヴァはですね、それを食べ、そしてアダムも同じものを食べさせてしまう。神が取って食べたら必ず死ぬと言われていたそれをですね、彼らは食べてしまうわけですね。女はその木の実を食べ、夫アダムにも与え、夫も食べました。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をすり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと書いてありますね。彼らは食べたら死ぬと言われた善悪の知識の木の実を食べてしまいました。すると自分が裸であることを知ったんです。そして腰を覆ったんです。お互いのその裸が隠さなければならないようなものだと感じたからです。それを恥ずかしいと思ったからですね。皆さん、もしその時の人間が神様が創造されて、そしてこのエデンの園に置かれたその人間が裸であることが良くないことであるのならば、神様は初めから服を与えておられたんではないでしょうか。創世記1章31節こう書いてあります。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第6日。神がお作りになった世界は非常に良かったんです。皆さん、非常に良かったんです。そこにはアダムとエヴァも含まれています。彼らは裸でした。神様は服を着た人間を作られたのではありません。人間はライオンのような毛に覆われていたり、またですね、強い体を持っているわけでもない。しかし神様は私たち人間を作り、これは良いと言われたんです。非常に良かったんです。それなのにそれが良くないと人間が判断したんです。 良いものしかなかった世界に人間が勝手に判断して悪いを持ち込んだんです。世界は呪われました。人間自身も呪われました。神様が作られた素晴らしい世界を悪いと宣言したんです。そして呪ったんです。神様が作ってくださったまま、与えてくださったそのままを良いと受け止めることができなかったんです。そのために彼らは不安になって、そして神様からさえ隠れてしまいました。こう書いてあります。そうかね、この彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで一つその妻は神である主の御顔を避けてその沖の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れてしまいました。彼は何て言ってますか。神様の言いつけを破ってしまったのでと言ってません。私たちは裸なのでと言ってます。皆さん、あなたがですね、何か作品を作るとします。それをですね、どこかですね、展示するように持って行って、みんなと一緒に並べようとしたときにですね、誰かがですね、これは格好悪いから隠さなきゃいけないと言ったら嫌な思いがしませんか？アダムとエヴァは神様が良いと言われた神様の作品なんです。でもその作品をアダムとエヴァは裸なので隠した。良くない、そう勝手に判断して隠したんです。これは神様に対して大変失礼なことではないでしょうか。まあ、今私たちはですね、裸でうろうろしているわけにはいきません。そんなことしたらですね、捕まってしまうでしょう。でも本来人間は恥ずかしい存在ではなくて良いものなんです。皆さんクリスチャンであってもですね、自分は足らないと考えておられる方があります。しかし誰があなたを作られたんですか。神様があなたを作られたんです。神様のご支配の中にあなたはあるんです。ですからあなたはその状況をすっぽりと受け止めなければなりません。そして神があなたを愛しておられるということを受け止めなければなりません。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているとイエス様は言われます。主は言われます。イザヤ書43章4節。あなたは神の目から見て高価で尊いんです。今ですね、よくオークションというのが言われますね。で、まあ、何かですね、有名人なんかが着ていたですね、シャツであるとか、そんなものがですね、オークションにかけられる時があります。まあ、なんでもない普通のシャツなのにですね、大変な値段がついたりしますね。誰かが、このシャツのためにですね、値段をつけます。高価な値段がつきます。そうすると、そのシャツは、その値段で取引されるようになるわけですね。皆さん、神はあなたを高価だと言われます。尊いと言われます。あなたを買い取るために神はどんな値段をつけられましたか。どんな代価を払われましたか。それはイエス様の命という代価です。あなたを買い取るためにイエス様という代価を払うほどの価値があると、神様あなたをそう見られたんです。このことを私たちは感謝して受け止めなければなりません。一人一人がそのような素晴らしい神の創造、そして今イエス様の十字架の代価によって刈り取られたものです。さて14章にお話を戻しますが、 あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。これ今まさにイエス様は十字架に、そのために捕らえられるその直前におられるわけです。明日には十字架にかかられる、そのことをイエス様はご存知です。そんな中で弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりませんとおっしゃいます。しっかりと神を信じ、イエス様を信じて、そして心を騒がせないでいなさいとイエス様は言われるわけです。そしてイエス様は今から死んで天に上げられようとしておられるわけです。だからイエス様は言われます。私の父の家には住まいがたくさんあります。天の御国には住まいがたくさんあります。私たちのためにイエス様は住まいを用意しておられる。もしなかったら私は場所を備えに行くとも言われます。そしてあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもらせるためです。私たちを天国に導くためにイエス様は来てくださったんです。神様のもとに迎えるために来てくださったんです。そしてイエス様は言われます。私の行く道はあなた方も知っています。イエス様が行かれるその道をあなた方も知っていると弟子たちにイエス様は言われたんです。イエス様は弟子たちに言われました。私たちもイエス様を信じたものです。そして聖書を読んでいますけれども、ではイエス様のその道とは何ですか。イエス様の行かれる道、神様に続く道、ここでですね、トマスがイエス様に質問するんです。主よ、どこにいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ誰一人父のもとに来ることはありません。イエス様はこの道をあなた方は知っているとおっしゃった。その道とはすなわちイエス様ご自身だったんです。天国に人々を導くことのできるその道はイエス様しかありません。私が道であり、真理であり、命なのです。ところでここでトマスがイエス様に聞いています。主よ、どこにいらっしゃるのか私たちには分かりません。イエス様はあなた方は道を知ってますとおっしゃったのに、どうしてその道が私たちに分かりましょうとトマスは聞くんです。これは皆さん素晴らしいことです。トマスは自分の分からないことを正直に主に申し上げたんです。皆さん、私たちは神様の前でですね、知ったかぶりをしないようにしましょう。何でも聞きましょう。祈りの中で神様どうしてか分かりません、聞きましょう。物分かりのいい、分かったふりをするようなものにならないでください。主の前に聞き、そして主に教えていただく。皆さん、私が道であり、真理であり、命なのです。これは有名な言葉ですね。この言葉はトマスの質問によってイエス様はお答えくださったんです。もうトマスは何でもかんでも聞いて、そうじゃありません。トマスがこのようにして聞いた。私たちもですね、主に聞きましょう。そしてイエス様、私を通してなければ誰一人の身元に来ることはありませんとおっしゃって、あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずですともおっしゃるわけです。イエス様を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。皆さん、ここではっきりとイエス様、先ほどですね、イエス様、あなた方は道を知っているとおっしゃいました。トマスは分かりません、そして私が道だ、 今度はですね、あなた方は父を知ってる、父を見たんだ、今度はおっしゃるわけです。そうするとですね、今度はピリポが聞くんです。ピリポはイエスに、父を、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエス様はあなた方は父を見たとおっしゃっているのに、ピリポはいやいや父を見せてくださいとこういうわけです。するとイエス様は、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか、私が何なのかわからなかったのですかということですね。私を見た者は父を見たのです。そうです、イエス様は単に立派な方ではありません。神が人となって来られた方、そしてこの地上にあって知らう神様の御業をなし、そして父なる神様を表すためにおられるんですね。私たちは、私たち肉体にあるもの、また肉の目には目に見えない霊である神様を見ることはできません。しかしですね、イエス様はそのような私たちのために見える姿をとってこられた。そして見える姿をとってこられたイエス様を通して父なる神様が表されるようにされたんですね。私を見た者は父を見たのです。だからどうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですかとイエス様は言われますね。私を見た者は父を見たのです。私が父により、父が私におられる。イエス様を通して父なる神様が現れておられます。それでイエス様は聞かれます。私が父により父が私におられることをあなたは信じたのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。そうです、イエス様が語られる一つ一つは父なる神様の御言葉です。私が父により父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ私によって信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。技によって信じなさい。イエス様がなさる御技によってですね、父なる神様のその偉大な力が現れていることを信じなさい。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。神様の偉大な御業、それをイエス様がなさる、そのことによってあなた方は信じなさいとおっしゃったイエス様がさらに言われるんです。私を信じる者は私のする技を行う、またそれよりもさらに大きな技を行う。ここで私が父のもとに行くからですと書いてあります。イエス様が父なる神様のもとに行かれるとどうなるんですか。聖霊様を送ってくださるんです。そしてこの聖霊様によって私たちは神様の技を行うことができるんです。またですね、この聖霊様によって、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。聖霊様によって主の御名に力があることが表されます。主の御名によって祈るときに主が素晴らしいことをなしてくださる。それは何のためですか。父が子によって栄光を受けるためだし、父なる神様が栄光をお受けになるためです。父なる神様の素晴らしさが分かるためです。この世は神様の素晴らしさを知りません。しかし私たちがイエス様の御名によって祈るとき、聖霊様働いてくださって、この世に地上、この地上に神様の栄光が表される。それを見てですね、人々は神を知るんです。またですね、私たちが神様にイエス様の御名によって求めているとき、父なる神様働いてくださって、この地を祝福してくださるんです。この地に私たちは神様の祝福を引き出すことができるんです。それは自分のためではありません。神様の栄光のためなんです。 私たちはこの神様の栄光、偉大な栄光を表すために祈りましょう。イエス様の御名によって祈り求めましょう。イエス様のなさる御業、そのことによって神の栄光が表されます。そしてイエス様と違う神様が聖霊様によって私たちのうちにおられ、私たちはさらに大きな技を行う。今私たちはこの聖霊様と全てに勝るイエス様の御名を受けています。あなた方は私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょうと、イエス様はそう言われます。しかしここにですね、こうあるんです。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の、あなた方は私の戒めを守るはずです。あなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずだと、イエス様は言います。私たちは皆によって歩みます。イエス様の皆によって私たちは求めます。しかしそこで一つ大事なことがあります。私たちは主の戒めを守るということです。御言葉に従う。ではイエス様の戒めとは何か、こう書いてあります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これがイエス様の戒めです。イエス様が愛してくださったように愛し合う、これがイエス様の戒めです。立法にあるさまざまな戒め、しかしそれらをはるかに超えて、イエス様はたった一つこの戒めをお与えになります。互いに愛し合いなさい。イエス様はこの実践として十字架にかかって死んでくださいました。私たちの愛を示してくださいました。しかしですね、この愛するという、私たちはですね、覚えておかなければならないことがあります。皆さん、神は天地を創造されたときにどのように私たちに愛を示されたでしょう。神が私たち人間に特別に私たちを愛するがゆえにお与えになったのは何だったでしょう。それは私たちの自由意志なんです。神様は私たち人間を作られました。しかしロボットとしてではありません。そのことの印として善悪の知識の木はあったんです。取って食べてはならないという戒め、それはですね、守るためにあったんです。そこにおいて自由意志を持って神への愛を示すためにあったんです。神は強制することではなく自由をお与えになることなんです。キリストは自由を捨てるため私たちを解放してくださったと書いてあります。これを自分の肉のために用いないで、神の戒めを守るために、また互いに愛し合うために使うようにと聖書は言います。私たちはお互いを尊重しなければならないです。これは非常に大きな愛なんです。愛するとですね、何か人に物をあげることだと思ってしまう、そういうこともあります。しかしですね、時にそれは押し付けであってはならないんです。それは愛、それは自己満足になってしまう。私たちが愛するということ、それは本当に相手を知っていかなければならないということでもあるわけです。相手の気持ちを、相手の心を知っていくことでなければ、のでなければ、愛することはできないのです。本当に相手を知るのでなければ。イエス様は本当に私たちを知って十字架にかかってくださいました。 私たちの心の中の全てをご存知です。私たちはお互いにそのようにお互い知るために交わらなければなりません。そのために相手の話を聞くということも大切なことですね。あなたは愛しているからこれをしたんだと、そのような押し付けであってはなりません。生産式もそうですね。あなたはこれを飲みなさい、これを食べなさいと押し付けるようなことがあってはなりませんね。だから生産式の時は隣の人にパッとですね取って渡すようなことはしてはなりません。それぞれが自分の意思で取らなければいけないからですね。もしですねそうやって渡されたら嫌でも受け取らなければならないかもしれない。私たちは信仰を持ってそれぞれ自由にですね主の前に出てあげればなりませんね。神の愛はそのような寛容です。私たちはそのように互いに愛し合いましょう。また互いにと書いてありますね。ということはですね、一方的に私は愛しているということだけではいけないということなんです。愛されなければならない。私はこれらのことをしてやった、そういうことではですね互いに愛し合うことはできません。まあ、そういう意味でもですね、先ほど言いましたように本当にですね心からの交わりを持っていく、本当に愛し合っていきましょう。また祈り合い支え合っていきたいと思いますね。またですねこのヨハネの福音書の11章24から25節にこうあるんですね。お祈りします。だからあなた方に言うんです、祈って求めるものは何でもすでに受けて信じなさい。そうすればその通りになります。まあ、これはですね先ほどから言っているですね信仰を持って祈り求めるということですね。しかしこのこととまた立って祈っているとき誰かに対する恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の父も許してくださいますと書いてあるんです。これはセットなんですね。私たちは許すということが大切なんです。主の祈りの中でも我らの罪を犯す者が許すこと、我らの罪を許したまえと書いていますね。私たちが許すということ、そのことによってですね神様の祝福の扉はさらに開きます。また私たちがですね受けていることそのものが報酬ではなくて恵みであるからですね。そしてこの互いに愛し合いなさいというイエス様の御言葉にとどまるな、主は私たちをさらに愛し導いてくださいます。その日に私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私自身を愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イエス様の御言葉にとどまるが、私たちは父に愛され、またイエス様に愛され、そして私たちを通してイエス様はご自身を示していかれる。しかしこのことは聖霊様によるんです。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の命を守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。この助け主は私たちが御言葉を行うことができるよう、イエス様の戒めを行うことができるように助けてくださっています。私たちのうちに愛がないかもしれません。私たちのうちには憎しみがあり怒りがあるかもしれません。しかし私たちが聖霊様に良い頼んでいくと、聖霊様は私たちのうちを整えてくださいます。皆さん、私たちが聖霊様に満たされたら全部がスッと変わるのではありません。聖霊様は私たちの祈りに答えてください。私たちがイエス様に祈る祈りに働いてくださいます。ですから皆さん、祈らなければなりません。私たちのうちにある怒りや憎しみを取り除いてください。私たちが 互いに愛することができるように助けてくださいと私たちは祈らなければなりません。そして聖霊様がそのことをなしてくださいます。このことのために聖霊様に祈り頼みましょう。そして祈りましょう。そして主にあって私たちは成長させていただきましょう。お願いいたしましょう。またいつもの方にもお祈りください。しばらく祈りましょう。歌詞がですね、今ここに出ていないんですね。